シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られ。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の子ロバに。アメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の130番を持って心から主に向かって歌いましょう。使徒信条を告白しましょう。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条を私たちも声を合わせ心一つに告白したく思います。それでは告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌136番、やはり受難の曲ですが、血潮滴るこの歌を持って褒めたたえましょう。 どうぞお書きください。それではこの朝も朗読をします。
それを写してはどうですか。みんな持ってないです。
ああそうか、見えるかな。朗読をします。大丈夫、見えますか。うん、今度はスクリーンに映るようにしておきましょうね、朗読部分も。それでは、朗読しましょう。今日の朗読箇所は新約聖書ローマ人への手紙の16章から抜き出してあります。細い字のところをこちらがお読みいたします。太字のところを皆様で声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは朗読します。ローマ人への手紙16章より。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。
兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。
勤勉で怠らず、礼に燃え主に仕えなさい。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。
生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。
あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。
喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。
互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。
自分こそ知者だなどと思ってはいけません。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。
それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。
そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。ご一緒に。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
アーメン。
アーメン。ありがとう。それでは祈りのひとときを持ちましょう。はじめにこちらで祈らせていただきます。その後おのおので祈る時間を取りたく思います。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの与えてくださった御子イエス・キリストの受難を覚える季節を、今年もまた特別に意味深く迎えることができることを感謝いたします。あなたは私たちすべての作られたものを憐れみ愛し、その慈しみをイエス・キリストによってこの世界に表そうとなさいました。今その愛と慰めと憐れみがこの世界にまさに必要とされております。どうぞ私たちがこの時イエス・キリストを見上げ、イエス・キリストを見つめ、そしてその受難と十字架の御業の中に示されました、そして復活を通して実現されました、あなたの素晴らしいご計画と、また この世界に対する愛の御業がどうぞこの日一人でも多くの方々に伝わりますように、またその愛が、また憐れみと慰めが一人でも多くの方々にこの時届きますようにお願いいたします。今世界はコロナウイルスの災いの中であえいでおります。本当に多くの人たちが混乱し不安になり、そしておじまどり、この世界で主よ、あなたを心の深いところで呼んでいます。願わくは人々のその心の深い飢え渇きにあなたが届いてくださるように、そしてイエス・キリストに、そしてそのイエス・キリストの御業の中に私たちがあなたから与えられる豊かな恵みを見出すことができますようにお願いいたします。そしてまた私たちがその恵みに喜び満たされて、そしてあなたの御業をこの日表すことができますように、この週表すことができますように、あなたはすべての御業を、あなたはすべての人の技を覚えていらっしゃる、そして復讐は私のすることである、私が報いをするとおっしゃいました。この地上のすべての出来事に主よ、あなたの御手から報いが届く日があることを私たちは信じます。あなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。あなたを今知る者、まだ知らない者、多くの人々が今この世界にありますが、どうぞあなたの愛がまずイエス・キリストを信じた人々を通してこの世界にさらに流れ、そしてその希望がこの世にあって暗闇の中に輝く光となりますようにお願いいたします。あなたの大きな愛が世界を住んでいることを知らせてください。そしてあなたの御子イエス・キリストの尊い命の犠牲が私たちのために捧げられ、私たちのために新しい復活の命が備えられていることをこの日覚えることができますように、御手に委ね感謝して、大きな御手に委ねイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。しばらく沈黙のうちに、黙祷のうちに、おのおの祈りを捧げるひとときを持ちましょう。喜ぶ者と一緒に喜び、 泣く者と一緒に泣きなさい。天の父よ、あなたの御思いがここに示されていると思います。願わくば今泣いている人たち、今病んでいる人たちに私たちが助けを、そしてあなたの助けがあることを祈り求める者としてください。今戦っていらっしゃる方々にあなたからの力が注がれ支えられますようにお願いいたします。願わくば病んでいる方々にあなたの癒しがあり、そしてあなたから与えられる希望の光が私たちのうちで力となり、とかく暗い思いに支配されがちなものでありますけれども、どうぞあなたの命の光が私たちの内側にあって一人一人を支えますように、そしてあなたの愛が私たちのうちに現れ、そして満ち、そして溢れ流れ、周りの人々に救いの手を差し伸べるものにしてくださいますようにお願いいたします。感謝して御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日はプレーズの時間を持たずに、聖書をお読みいたします。今日の説教のための聖書箇所はヨハネの福音書18章38節の後半から19章の7節までです。新改訳聖書第3版お持ちの方は新約聖書の219ページになります。お読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書18章38節後半、彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし罪越しの祭りに私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではない、バラバだと言った。このバラバは強盗である。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様、万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ここまでです。今日はこの箇所から、この人を見よと題してメッセージを取り継がせていただきたいと思っております。大丈夫です。表示が切り替わっても全然影響ないです。 ね、ズームで今日は礼拝に参加していらっしゃる方も多いので、いろいろ機械の操作のことがあって煩わしく感じられる方もあるかもしれませんが、お許しください。今日4月の5日は教会の暦で受難週の最初の日、この日曜日は一般的にはパームサンデー、主労の主日と呼ばれます。イエス様が十字架を受けられるためにエルサレムに入城なさった。その時エルサレムの人たちが多くの歓声を上げて、このイエス様を主労の枝を切って、そして袖を振ってお迎えしたという出来事が起きた、まあ、その出来事を記念した日曜日になっています。それで主労の主日、パームサンデーと申します。今日から1週間が、イエス様の受難週ということになります。この週の金曜日にイエス様は十字架につけられることになります。今日この受難週のところで3つのポイントでお話をしたいと思っております。スクリーンの方にその3つのポイントが書かれています。1つ目のポイントは、この方イエス様には罪がない方であったということをもう一度私たちはこの時見つめたいと思います。そして2番目に、この方は王であったということです。そして3番目に、この人は神の子であったということです。今世界中がコロナウイルスのことで大変混乱しております。大丈夫だ、心配ないという人たちもいますし、またとてもとても危険なものだから、本当にもう僕もう年を締め出してしまわなくちゃいけない、人々の移動をもう完全に制限すべきだという人たちがいます。その中で商売ができなくなり、仕事が進まなくなり、経済的に立ち行かなくなっていく、その不安の中でまさに苦しんでらっしゃる方がある。そして手に対して政治家がどういう手を打つのがいいんだろうかと、手をこまねいているとしか思えないような状況にあります。そんな中で私たちは今日このイエス様のエルサレムでの裁判の様子を見ます。ここにはまさに今この世界に立ち上がっている混乱と同じ状況が見えるのですね。この時代ユダヤの国はローマ帝国に支配されて、その圧政のもとに苦しんでおりました。重い税金をかけられ、そして国の自治は失われ、そしてこのエルサレムでは人を死刑に処することができない状況になっていました。昔だったら、イエス様は石打ちの刑という旧約聖書の律法に基づいて石をぶつけて殺される、そして石で、埋められるという、そういう石打ちの刑で殺されるということになったことでありましょう。しかしこの時ローマ帝国がこのユダヤを支配して統治しておりましたので、彼らにはそれができませんでした。彼らがイエス様を亡き者にしようとしたのは妬みのためでありました。そのことがこの今日のところに登場するピラトというローマから派遣されたユダヤの総督にはよく分かっていたわけです。ピラトにとってこのユダヤの地方を穏やかに問題なく治めるというのはとても大事なことでありました。ですからなんとかピラトはこのイエス様という存在を、そしてこのユダヤ人が起こしているこのイエス様に対する騒ぎを穏やかに収束させる必要があったわけなんです。ところが問題はどんどんどんどんと大きくなってしまっています。人々はイエス様を救い主だと信じ、そしてそのイエス様を、亡き者にしたいと考えている人たちが その実際どうしたら自分たちが願うようにこのイエス様を亡き者にできるかわからないという状態になっていました。群衆は怖いけれども自分たちにはその刑を執行する力がない。それで引っ張り出されたのがこのローマ総督のピラトであります。ピラトはローマの支配するどこの地方でもローマの法律に基づいて裁判を行わなければならないという立場にありました。ですから彼はこのイエス様を取り調べたわけであります。今日読みしたところでピラトは2度もこの人には何の罪もありませんと言っています。18章の38節の後半のところで私はあの人には罪を認めませんと言っています。あと19章の4節のところでもあの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。これがピラトから見たイエス様への判決でした。ピラトはその正しいことを行えばよかったわけです。でも彼にはそれを行うことができなかったのである妥協をしました。本来は無罪とですねローマの権限を持ってイエス様を釈放すればよかったのです。ところがそのままだとユダヤ人の指導者たちが黙っていないだろう。ユダヤ人の指導者たちの顔色を見るとこの人を全くの無罪として放免することは許されないと思いました。そこで、19章の1節からのところに描かれているようにイエス様を鞭打ちの刑にしたんですね。この鞭打ちというのは十字架刑につけられる前の段階でその、十字架にかかる人を苦しめて、行われる鞭打ちでありました。42一つ足りぬ鞭と呼ばれて39回全力でその背中を裸にした背中を鞭打ちます。その鞭の革の鞭の先端には鉄の玉や動物の骨が仕込まれていてそしてその鞭を打つならばその鞭はその人の背中に肉を食い破って刺さります。そして刺さったものをぐっと引きますから背中の皮膚が破れ肉が裂けるんですね。それを40近く打つわけですからたまりません。十字架にかかる前に死んでしまう被告も罪人もありました。でもイエス様はその刑を受ける理由がなかったわけですね。この19章の1節から行われているイエスを捕らえて鞭打ちにしたという出来事はピラトにしたらまさに妥協でした。全くの無罪で放免するとそうすると自分が問題になると。ユダヤ人たちが暴動を起こすかもしれない。そうなればローマ総督としての自分の立場が危ういということになります。そしてその42一つ足りぬ鞭、実際にはそれ以上の鞭が加えられたのではないかと言われていますけれどもその鞭打ちにした裸の背中をズタズタにした後でローマ兵たちがイエス様を、調動するわけでもてあそぶわけですね。2節に描かれています。兵士たちはいばらで冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せたとあります。王様には冠が必要だ。ローマの兵士たちはそれを皮肉っていばらでもうトゲの私はパレスチナのいばらを見たことがありますけれども、それはもうトゲの長さが何センチもあるんですね。そのようなひどい、日本でいうとカタカチのトゲのようなそんなトゲです。そのトゲのあるいばらでつるばらですよね。それで、冠を編みそれをイエス様の頭にザクッとこうかぶせるわけです。 そしてどこから引っ張り出しましたか。紫色の着物を着せました。紫色は王の色です。非常に高価な染料でありまして、この紫色に染めた貝の色素で染めたらしいですけれども、それで染めた衣というのは非常に高価なものでありました。それをイエス様の傷ついた体に彼らは着せて、そしてイエス様をあざけりました。彼らはイエス様に近寄っては、ユダヤ人の王様、万歳万歳と万歳を捧げながら、またイエスの顔を平手で打ったとあります。軽くパンパンってやったわけではありません。思いっきりローマの屈強な兵士が全力で平手で打つわけであります。イエス様の体はまさにイザヤ書の53章に描かれているような、その体には健やかなところはもう何一つ残っていない。しかもこのローマの鞭打ち、そして、長老の前にユダヤ人たちも5回の裁判の間中ずっとイエス様をこづいたり殴ったり、まさに袋叩き、頭から袋をかぶせてぶん殴ったり、そういうことをしてきたわけですから、もはやこの時のイエス様はボロボロでありました。痛み、傷つき、苦しみ、そして悩み、まさにイエス様の姿はそのようなものだったわけです。そのイエス様をピラトはもう一度外に引っ張り出しました。ユダヤの人たちはこの時杉越の祭りでありましたから、杉越の祭りに異邦人と関わって自分たちが汚れを受けるといけないと思いまして、ローマ帝国の官邸の中には入ろうとしませんでした。ですからこれらの出来事は全てローマ帝国、ローマの総督官邸で行われたわけです。そしてそこからイエス様はもう一度ユダヤの長老たち群衆の前に引き出され、晒し者になったわけです。さあ、あなた方の王ですというわけです。ピラトはこのことでイエス様を笑い者にしようとしたんですね。受けを取って、そしてユダヤ人の人たちの心を柔らかくして懐柔して、そしてこのユダヤ人と平和なうちに、まあまあ許してやりましょうという形にしようとしたわけです。しかしユダヤの人たちはそうはなりません。ユダヤの人たちはもはや処刑が始まっていると見ました。十字架刑の前になされる鞭打ちが今なされ、そして彼は引き出された。だから続いて起こるのは十字架だというわけです。この時多くの群衆が、お金をもらった人たち、もらっていない人たち、多くの人たちがその敵意をむき出しにしてイエス様にぶつけようとしました。なぜでしょう。それは彼らがこの時代、この世界のさまざまな出来事で多くのストレスを負っていたからです。人は弱いものです。人は心に重荷を負うならば、そのストレスを吐き出したくてしょうがないんです。でも世界が閉塞していて、もう本当に窮屈で不安が、そして、不穏な、穏やかではない、平和ではない状況が取り巻いている中で、人々は自分の心をどこに持っていって晴らしたらいいのか、それを知りませんでした。人はその本当の深いところで、その心の問題を神様に持っていけばよかったわけです。しかし生まれながら罪の中に生まれた私たちは、その神様に対する信頼する道を見失ってしまっています。それが私たちの抱えている罪というものでありましょう。私たちは神との関係が切られ、その神に直に近づく道を見失い、そしてそのために自分の重荷や自分の問題や自分の悩みをどう処理していいかわからないまま抱え持っている存在になってしまっているわけです。まさにこのエルサレムの人たちがみんなそうでした。私たちと同じなんです。私たちもこのコロナので、もう毎日耳にする目にするニュース、嫌ですよね。本当にそれは私たちの心を重く重くとがし、不安にし、 そしてそのストレスは日々いろんな形で私たちの肩にのしかかってくる。肩こりで悩んでいらっしゃる方も多分この中にたくさんいらっしゃる。でもそういう問題がこのイエス様という存在にこの時一気に乗せられました。彼らは自分たちの抱えているストレスを、自分たちの抱えている問題を、自分たちの直面している困難を全てイエス様に乗っけて晴らそうとしました。目の前に紫の衣を着てボロボロになったイエス様が引き出された時、彼らはそのイエス様が自分たちの目の前で死んでくれることを願ったのです。つい先ほどまで、数日前まで、このパームサンデーには良かったんですよ。パームサンデーには人々は喜んでイエス様をメシアとして、救い主としてエルサレムに迎え入れました。日曜日ですね。ところがその日以来、エルサレムの人たちはイエス様が自分たちの期待しているような方ではないということに気がつきました。この方は自分の力によって、自分の起こす奇跡によってこの世界をひっくり返して、ローマ帝国の支配を吹き飛ばして、この世界に我々の望むような平和を実現する方ではない。そしてこの方は自分の力によってこの地上のこのユダヤの国をもう一度立て上げる王ではないということを分かってしまったからです。イエス様がエルサレムに入城して最初にやったのは宮清めです。礼拝を立て直すということですよね。神殿で行われた礼拝はまさに商売の家、強盗の巣になっていました。人々の神様に対する信仰生活は崩れ、そしてボロボロになっていました。それをイエス様はまず正そうとなさいました。そしてイエス様はエルサレムにおいて多くのこの時代のユダヤ教の権威と言われた人たち、律法学者の人たちとディスカッションしながら、彼らの信じている旧約の律法をさらに超える神の国ということの現実を人々に述べ伝えようとなさいました。でその時のユダヤ人の長老、祭司、律法学者たちはイエス様に対して華々しく腹を立てたわけです。自分たちがこの苦しい状況の中でせめてもの形でしがみついている、その自分たちの信仰という、自分たちの宗教生活という形にイエス様が脳を突きつけたからです。彼らは自分たちの立場が失われる、自分たちの権威が失われる、自分たちの力が失われる、イエス様を危険視しました。そして彼らもこの人はいらないと。イエス様がユダヤ人から拒否されたのは7節にその理由が書かれています。ユダヤ人たちは彼に答え、私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。イエス様は律法を破ったでしょうか。いや、彼らが教えているような形では律法を守りませんでした。しかしそれを超えて本物の律法をイエス様はその身に宿し、まさにその律法を生きて見せました。イエス様は律法に反することを教えたでしょうか。いえ、その律法の一点一角も全て成就するとおっしゃいました。イエス様は旧約聖書の教えを一つもこぼすことなく、傷つけることなく、さらに勝る道を示すためにやってこられた神の子、そして神の言葉であったわけです。しかしその時代、その旧約聖書の教えを権威を持って教えようとしていた人たちにとっては、このイエス様の存在は許せないものでした。自分たちのしがみついている方に、自分たちの本当に唯一のプライドに傷をつけるものとしか映りませんでした。 今日お読みしているこの聖書の箇所にはイエス様の3つの特徴がはっきりと描かれています。ピラトの口を通して、そしてユダヤ人たちの口を通してもイエス様に対しての無罪が宣言されました。ピラトはこの方に何の罪も見出せない、これはローマ法に対して何の罪もないとピラトは宣言しました。ユダヤ人たちもイエス様を訴えるのには、この人は自分を神の子としたのですから立法によれば死に当たります。それ以外イエス様に立法において問題はなかったということを彼らは図らずも言ってしまっていました。自分が神の子、そう言わなければイエス様は問題なかった、いや他の点で非の打ち所がなかったという。私たちはそのイエス様をまさにこの日はっきりと覚えたいと思います。私たちはどれほど罪深いものでしょうか。自分の受けるストレス、自分の受ける悩み、自分の問題を本当に抱え持って神様のところに全く委ねることができない存在でありました。しかしこのイエス様はいつも父なる神と語り合い、そしてその神の御心に従い、旧約聖書の律法のすべての要求を全うして生き切ってみせました。まさにこの方は罪がないお方でした。罪のない方だからこそこの方は私たちの身代わりになります。罪のない方だからこの方は私たちを贖うことができます。罪のない方だからこの方の命は私たちの身代金となるのです、ね、罪のある者同士がお互いを守ることが贖うことができるでしょうか。強盗二人組がやってきましてね、どうかこいつ仲間のこいつのことは許してやってくれ、私がこいつの罪を、いやダメだと、お前は自分の罪だけで死罪に当たる、そう言われるに違いありません。私たちはそのようなものなのです。しかしイエス様は罪のない方として、神の前に死を味わう必要のない方として、この非受難その苦しみを受けなさいました。死ぬ必要のない方が死を通過されることによって、その大きなプラスによって私たちのマイナスが支払われることになります。イエス・キリストという方はまさに電卓の、昔電卓って今でもあるか電卓の変換キーという方のもののような方なんですね。私たちの負債がどんなに大きくともイエス・キリストのところに行きますと、イエス様は目の前で私たちの人生の罪の重荷の変換キーをポンと押してくださいます。するとその数字がマイナスになります。そしてこのマイナスどこに行くんですか。このマイナス分は私が引き受けるだろう。イエス様が私たちの罪を代わりに負ってくださる。だからあなたたちはもうこの負債は心配しなくてもいいよ、代わりに私が与えるものをあなたに当てあげようとします。今日のメッセージの2つ目は、この方はまさに王であった。ピラトは、そしてローマの兵士たちは図らずもこのイエス様を王様として人々の前に押し出しました。イエス様が十字架につけられた時、その十字架の上には札が掲示されていたと言われています。その札にはナザレ人イエス、ユダヤ人の王と、ユダヤ人の王ナザレ人イエスという、そういう名札がイエス様の十字架の上には掲げられておりました。でその頭文字ですね、ユダヤ人の王ナザレ人イエス、でそれがよくラテン語で、4文字でインリ、INRI ってね、時々十字架の上に、最初私もクリスチャンになる前に何だろうあれインリって思いましたが、カトリックなんかでよくね、インリって書いてある。それはユダヤ人の王ナザレ人イエスということです。 イエス様が与えてくださる2番目のものは、罪の許しに加えて私たちをこの方のしもべにしてくださるということです。この方イエス様がこの十字架と復活によって打ち立てられるのは神の国です。イエス様を信じるならば、その人のただ中に神の国が実現します。そして今イエス様の復活は2000年前に成就しましたから、信じる者にはそのイエス・キリストの復活を通して、十字架と復活と昇天を通して与えられた聖霊が私たち信じる者の心の中に与えられます。その聖霊によって私たちは神に近づくことができるようになった。それが神の国です。神の国の国民でとなった者は、その重荷をイエス様によって下ろすことができます。神の国の国民となった私たちは、その罪をイエス様の名によって許していただくことができるようになります。そしてイエス様の与えてくださる全ての愛と福祉が私たちの心の中に聖霊によって与えられる。それは義と平和と聖霊による喜びです。つまり私たちがもはや裁かれないということです。そして私たちのは神様に対して、そしてこの世に対して平和を持っているということです。どのような問題があっても、どのような世界であっても、その中で私たちをこのキリストの平和が守ってくださる。そして不思議なんですけれども、苦難のただ中にあってもイエス様と同じように私たちは神と共にある喜びを味わうことができます。この義と平和と喜び、これが聖霊によって与えられる神の国なんです。それを私たちはこの王様を通して持つことができるということです。イエス様はローマによって、そしてユダヤ人によって王と唱えられました。ユダヤの指導者たちは嫌だったんですけどね、あの十字架の上の看板取ってくれと、ローマ総督ピラトに頼みましたが、でもピラトはガンとして聞き入れませんでした。私がやったことは私がやったんだ、私の責任でやってんだ、もう勝手にするぞそう言って、その看板を下ろしませんでした。イエス様はユダヤ人の王ナザレ人イエスとして十字架の上で命を捨てられます。そして3日後に復活なさいます。そして今日3番目に語られているポイントは、この方はまさに神の子であったという。神の子であったゆえに、ユダヤ人たちはイエス様を殺そうとしました。神の子であるゆえに、この日イエス様は十字架の上で命を捨てられました。イエス様が十字架で命を捨てたのは、まさに神の子であったからです。神の子というのは、神様に忠実に従うものであったということです。神様はイエス・キリストを通して、そのご自分の栄光を表しなさった。そしてイエス様のこの聖書に記録されている地上の生涯を見つめるならば、私たちはイエス・キリストが神の子がどのような方なのかということを見ることができます。イエス・キリストはどんな方でありましたか。イエス・キリストには恵みと誠が満ちておられたとヨハネは証言しました。神の恵み、そして神の真実、そしてその方には神の愛がありました。神の喜びがありました。そして神の御子であるゆえに、人々への深い憐れみがありました。その同じ神のことなることができるのが、キリストが私たちに与えられたもう一つの希望であります。イエス・キリストは私たちを神のことするために命を捨てられたのです。そして復活なさったのです。イエス・キリストを信じるならば、私たちはキリストと似たものにされる。そのように私たちはこの地上の人生にあっても作り変えられていくんだ。私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。その変えられていくという聖書の言葉は、メタモルフォーセスという言葉です。まさにイモムシが蝶になるように、 完全に私たちは全く新しい存在に作り変えられていくということです。そしてそれが今聖霊力によって私たちの中に今始まっているということです。私たちは自分の過去を見つめて暗くなっていませんか？自分の今を見つめて落ち込んでいませんか？神様は、イエス様は私たちを神の子としてくださっている。今まさに私たちは神の子である。ならばそのキリストの持っていた全ての恵みと誠がその愛と喜びと深い慰めが私たちの中に実現しなくては何の受難節で何のイースターでありましょうか。私たちはこの時キリストと深く交わりたいと思います。その時私たちは一つの言葉を覚えたいと思います。それはこの新改訳の翻訳では、ちょっとニュアンスが違うんですが、五節の言葉です。19章5節。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言ってますね。さあこの人ですと言ってます。この言葉はもともとの言葉では見よという言葉です。いで見なさい、さあじゃないの、 見なさいと、この人を、この人を見なさいという言葉です。イデフアンスロポス、そしてラテン語に翻訳されてエッケホモという言葉になりました。この人を見よ。あとでね、ニーチェっていう人がちょっと変、そう、同じ言葉のタイトルをつけて変な本書いてますけれども、ね、この人を見よ。ピラトはその王の装いをまとった紫の衣を着て茨の冠をかぶったイエス様をユダヤ人の前に引き出して、さあこの人を見よと言いました。でもこの言葉はとても私たちの心に今響いてくる言葉であります。私たちはこの受難節にこの人を見よ、この方を見つめる必要があるということを今日はメッセージとして語らせていただくように主は私に示してくださいました。この人を見なさい。私たちが今多くの悩み、多くの混乱、そして多くの人々のストレス、それが湧き上がってもう世界中の情報をごちゃごちゃにしてしまっている状況をインターネット経由で見ることができます。しかし私たちはそのような混乱に目を塞ぐべきではありません。そしてそこで私たちが届くべき、そして助けるべき、そして力を注ぐべき場所を見出す必要はありますが、でもそれが全てで目を覆われてしまってはならないということです。私たちがこの時しっかりと目を開いて見上げるべきことは、方はこの人です。このイエス・キリストを私たちはしっかりと見上げる必要がある。この方がどのような方であり、そしてこの方がどのような王であり、私たちに何を今望んでいるか、そしてその方のしもべとしてクリスチャンがどのように今のこの人生を使うべきか、私たちはその方からしっかりと聞かなくてはなりません。私たちは目先の問題があると本当に自分の力だけで全てを片付けてしまいたくなる。今インターネットでね、これを礼拝に参加していらっしゃる方、こういうテクノロジーは便利は便利なんですけれども、でも私たちはすぐにこういう自分の力、科学技術によって拡張された人間の力によってこの問題を解決しようとします。で、私たちは忘れてしまうのですよ。さらに大きな方がある、さらに大きな力がある、そしてさらに大きな私たちを導こうとしている導きを持っていた、いらっしゃる方があるということを私たちは忘れてしまう。この人を見よ、この人から目をそらすな、そしてこの方に学べ、この方に聞け、この方を心にいただいて、この方に習って歩め。今朝私たちはそのメッセージをいただいています。 ピラトの言葉、この人を見なさい。私たちは今この罪なき方、王である方、神の子である方が私たちを愛し、また憐れみ、そして作り変え、私たちをこの世にあって光として輝かせようとしていることをもう一度心にしっかり刻んで、この受難の週を、暦を過ごしていくものとしていただきたいと思います。一人一人追っている重荷は違いますが、一人一人が主に近づくことができる、一人一人囲まれている状況は違いますが、一人一人がこのイエス様と近づくことができる、この人を見よ、この方から目をそらす、今日な、今日のメッセージはその一言であります。どうか主よ、あなたがこのメッセージを聞いていらっしゃる方、そしてこの世界中で持たれている礼拝に加わっている、そしてただ一人引きこもってあなたに祈っているクリスチャンの兄弟姉妹が、願わくはイエス様、どうぞあなたが御霊によって現れてください。そしてあなたを仰ぎ見、あなたと語り、あなたに触れ癒され、あなたの御心にかなう、喜ぶ者と共に喜ぶ、泣く者と共に泣きなさい、あなたの豊かな恵みに歩む一人一人に作り変えられていきますようにお願いいたします。感謝して大きな御手に委ねます。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。はい、それでは賛美を捧げましょう。この人を見よという歌がありますので、賛美歌の121番を持って褒めたたえましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。 ください。それでは礼拝の献金をしますが、各々神様に対する今ひとたびの献身の思いを込めて、そして神様に対する感謝の思いを込めて自由に捧げましょう。在宅で礼拝をやっていらっしゃる方ね、献金を含まれたいという方もあるかもしれませんが、いろんなやり方ありますので、また献金の方法はお知らせしますので、よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。天のお祈りを捧げします。恵み深い天の父よ、あなたがご自身の愛と恵みを私たちに示すために御子を私たちのためにくださった、その命が十字架の上で捧げられ、その苦しみを通して私たちが救いと癒しと助けを受けるものとしてくださったことをありがとうございます。捧げられた献金は私たちの感謝とあなたの恵みに対する応答ですけれど、そしてどうぞこれを私たち一人一人の献身の印としてどうぞお受けください。今週1週間の受難週間、あなたとより深く交わり、イエス・キリストを本当に仰ぎ見る一週間になりますように、どうぞ各々を導いてくださいますように感謝して、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りはクリスチャンが2000年前から一致して捧げてきた祈りです。それではお祈りいたします。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとも限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。短く構想を捧げていただきます、構想の間も、語られたメッセージにもう一度思いを潜め祈りを捧げるひとときになりますように、ではよろしくお願いします。